イベントの種を考えるラジオ種ラジ。
はい、どうも、好きな妖怪はぬらりひょんです。岩崎です。
NHK スペシャル戦後ゼロ年東京ブラックホール、今気になっているテレビ番組がこれ、池田です。
はい、ということで、今回はどういう感じでいきましょうかね。はい、
それはそれだが役に立つということで、
いきなりコーナー名を出す
の、ね、今回はですね、なんていうのかな、イベントのね、まあ、役に立つことを話している番組があるんですが、
そうですね、はい、
おい、何なんだよっていう気持ちになることもあるじゃないですか。
はいはいはい、
自分でもそうだし、まあ、人の見てもそうだし、はい、だけどやっぱこう反面教師っていうのもあるし、うん、それから自分がこうあるべきだっていう思い込みがあるかもしれないし、
うん、
こういろんなものの違和感っていうのは、うん、それは意外と役に立つんじゃないかというふうな、うん、そういうなんていうかな、自分の思い込みで全てが正しいと思い込んじゃダメだよという反省を含めて、うんうんうん、まあ、それはそうなんだけど、うん、役に立つかもねっていう、
なるほど、
そういうことを、まあ、しようと。
どちらかというとネガティブな話をするみたいな。
いや、そこまで言いませんけど。
いやいやいや、それはそれだから。
そうやって言っちゃうとほら、この後の話が弾ましづらくなるから、
ね。いやいや、でもそういうことになるんじゃないですか、
まあ、ね、ね、最初はそういうふうに思っちゃったということで、はい、今回は、岩崎さんの、書いてくださった、はい、ある感想についてのコラムを私がまず読ませていただきますので、はい、その後あーだこーだ言っていただこうと思います。
聞いたことある感じ、
はい、それでは
お願いします。
映画、
はい、
打ち上げ花火、下から見るか横から見るか、はい、作品表、
最近公開したばっかりですね。
読みます。
はい、
困った。原作が大好きなドラマであるだけに困った。漫画や小説が原作の映画に文句をつける原作中の方々に対しては、また違った作品だと思えば2倍楽しめるのになんて思ってきたのだけれど、今作はドラマ映画が原作、それも岩井俊二作品が元なもので、嫌がおうでもイメージが目に焼き付いているというか、それをアニメならではの手法でいかに払拭してくれるかに期待が高まっていたのだけれど、これは全然違う作品で、まず千葉の片田舎感が全くないのですよ。学校近未来っぽいし、登場人物みんな目がキラキラしてる、イケてる風体のやつらばかりだし、ちょっとした街中が出てくると、この街中にこんな建物がって違和感が拭えない。物語の中に頭が入っていかない。それに加えて無駄なエロ要素を加えてきてて、いよいよその世界に追いつけなくなっていく。イフ、もしもの要素を取り入れて、何度も同じ一日を繰り返すって要素を加えたのが正解だと思うんですよ。あれはアニメだからこそ描ける非現実的な世界に納得感を持たせるというか、ああいうものを見てみたかったのは事実だし、でも何ともピンとこない。巻き戻さなければいけない逼迫感がない。それはナズナの家庭の問題を描ききれてないからかもしれないし、ナズナが学校に執着している様子が見えないからかもしれない。とにかく何度巻き戻してもふーんとしか思えない。感情が動かない。あとは声優さん、広瀬すずはまだ
全部言うんですか、これ
行きましょう、
行くんですか。
本人が見えてきちゃうのはなん、過去本人が大人びた子供というより童顔の19歳だから、過去閉じだけど、ちゃんとシーンごとに声を使い分けているから。でも菅田将暉はどうした、いつもの自主作品でのあの演技力は、感情の乗った迫力のある声の演技は、溺れるナイフでも何者でも素晴らしかったのに、定位置の国では見事な3枚目演技をしてた。でも今回テンションが低い菅田将暉でしかなかった。あの声の低さとキャラクターの小ささにはギャップしかなかったし、乗り道が生きてなかった。他の声優さんや松たか子など皆さん自然だっただけに、菅田将暉の違和感が浮き彫りに。これは配役ミスだったのか、 はたまた客寄せ目的のキャスティングだったのか、総じてなぜアニメ化したのかって気持ちが拭えないのだけれど、実写化したところであの時の大きな恵みを超えようがないし、スマホがある世界であの設定にリアリティを与えようがないし、で仕方ないのだろうな。でもあの傑作を埋もれさせずに、今若い世代の人たちが目にするきっかけを与えたという意味で、川村元気さんには感謝だし、岩井俊二監督にはぜひ今後また学生生活を描いた青春映画を撮ってもらいたいと思うので、スコアは気持ち高めに、
はい、
スコアの方が 3.5、 5点満点の 3.5 となっております。
フィルマークスっていうサービスで起こしたんですね、はい、平均が 2.7 なんでだいぶ高いです。
はい、
僕の中で、まあ、いろいろ書いてますけどね、
はい、
ということで、
うん、まあ、打ち上げ花火下から見るか横から見るかということで、
はい、
2017年8月に公開されまして、
本当最近ですよ、
はい、はい、で、ね、こう声が、まあ、広瀬すず、菅田将暉、
はい、あと宮野さんとかね、結構人気の声優さん揃えてますよ、こっちには。
で、原作が岩井俊二とありましたけどね、
はい、
もともとフジテレビの IF、はい、っていう、あの連続ドラマシリーズみたいな、
なんか世にも奇妙な物語の一つの
バリエーションみたいなね、感じでしたよね、はい、で脚本が大根仁志で、
はい、モテキとかバクマン
とかね、はい、監督がこれは窓マギの人ですかね、
はい、窓マギとか辛坊さんっていう、
はい、ね、ということで、
はい、
まあ辛辣、
辛辣なんですかね、僕としてはなんか熱意に肌されて書いた感じがしますけど、
はい、まあ熱意はあったと思うんですけど、はい、最初見る前はどんな、
めちゃくちゃ期待してたんですよ、正直、うん、その打ち上げ花火って僕の中でも結構、思い出に残っている作品ではあったし、うん、なんかそれがアニメーション化された時にどういう世界を見せてくれるのかっていうところにワクワク感がすごいあって、
だから本当のドラマは結構、はい、イメージの中には焼き付いて、
ね、映像っていう本当に場面場面のそのカット一つ一つの写真のように残ってるんですよね、焼き付いているところか、
うん、で実際じゃあ見てみて、
世の中で批判されているほどに僕は別に嫌いな作品というわけではなく、
まあ、これ補足すると、はい、割と先ほど点数が 2.7 ってありましたけど、はい、まあ、ヤフーのなんだとか、
はい、いろいろと酷評がね、
普通の映画評とかで、はい、割とまあ、まあ、多方面で、
はい、
怒られてるという、
そうです、見たりです
ね、声優がどうとかとか脚本がどうとかとか、うん、まあ、絵がね、絵がほとんど動かねえとかね、いろいろ言われまくっちゃってますけどね、
はい、
まあ、その最近そのアニメが割とこう、はい、まあ、局地的に盛り上がっちゃってるっていうか、まあ、君の名は以降 ね、
はい、
この世界の片隅でっていうのもありますし、はい、あと、まあ、この手のアニメだと、時をかける少女っていうのが、
はい、
まあ、一つその過去何度も映像作品があって、
はい、
でアニメにもなっていて、
はい、
でもうあれも5年ぐらい前ですか、もっと前かな、
そう
ですね、あの時アニメ化されて結構ね、はい、注目というかブームになりました、
は
い、
最初はそんなにヒットしてなかったんだけど、口コミでどんどん広がっていったっていう説
明、だからアニメって意外とその、まあ、どんな形があったとしても、
はい、
本当こう良心的な、
はい、
リニューアルがされたものは結構火がついたりね、
はい、
するもんですよね、うん、だから今回もそんじゃ文脈的にはいい感じなんだけど、はい、
体制的にもそうですね、
まあ、一応補足しておくと、プロデューサーに川村元気と、
はい、君の名はやって、
ですよ、ね、
何物とか実写作品とかいろいろなものを当ててる方ですね、
でなんか企画的には君の名はよりも前だったみたいな、は
い、みたいな話ですね、
話もね、はい、ありましたけど、
ずっとやりたかったけどっていう、
はい、もういろいろね、いろいろ岩崎さんからご指摘いただいてますけど、
はい、
一番これがちょっとっていうのは何なんですか、
キャラクターデザインですかね、
絵ってことですか、
絵がキラキラしてるのと、
はい、
なんかやっぱ作品として最初の作品っていうところはいかにその日常をきれいに写し取れるか、それは照明の力であり画角の問題であり、その演じる人たちの姿をいかに撮るかっていうことなんですけど、今回は何て言うんだろう、その背景となる景色も何だろう、ち 械的というか、それはアニメだから仕方ないんですけど、
うん、
一応まあモデルとなるね、銚子のあたりのエリアの街があって、そこを映してると思う
ん
ですけど、
銚子ではあるんですか？
一応設定は銚子だったはずですよ、確か。わかんない、それでもインターネットでロケ地で調べたら出てきただけなんで、うん、公にそういうふうに言ってるかどうかわかんないですけど、
田舎ではあるんだよね、設定上はね。
田舎町なんだけれども、いきなり建物、普通の古びて小学校だったあのドラマ版では、それがなんか近代的なすげえ金持ち高校、金持ち中学みたいな。
金持ち中学
って言ってるんですよ。なんかその感じとかが別にいつもそれは今時の小学校ですらないし、未来の小学校だし。
もう造形的にはそう見えちゃう。
はい、そこら辺のなんか違和感が積もり積もって、キャラクターもみんな目キラキラした私ばっかりだし、
なるほどね。じゃあもっと本当、まあちょっとなんか田舎っぽい感じが普通に流れてて、
う
ん、でもそれが美しく見えてくるような、うん、そういう絵が見たかった。
そういうのを描ける人がどれだけいるかって話があるんですけどね。それこそ宮崎駿とか、あの原敬一とかそういう限られた人以外が結構ね、今世の趨勢はどちらかというと萌え系のアニメが主流ではあるんですが、割合としては多いから。
そんな絵柄なの？そこまで？
そこまでではないですけどね。でも、
うん、じゃあ、うん、脚本とかそういうところの前に、
はい、
素直にその何を描いてるのかっていうあたりの絵で、はい、あれれって思っちゃったと。
岩井俊二作品をアニメ化するにあたってそんなもそれかよっていう。実は岩井俊二ってハナとアリス殺人事件っていうアニメーション作品撮ってる。
実写のハナとアリスがあって、
うん、あ、そうですね。
それをまあ解体文脈解釈改めたみたいな感
じ。そうです、そうです。前日談みたいなものを
自分でアニメ作ったんだよね。
そうです。自身でまあそれもなんか手書きのもので、そのアニメーションの造形としてはどうかわかんないですけど、まあ、一つのその岩井俊二作品をアニメ化するとこういう風になるよねっていうパターンを見せてるにもかかわらず、
まあある種正解を出してはいるわけだ、うん、一つのね、
はい、
あ、じゃあそこからどうなんだってことは気になるよね、逆にね。
そうですね、まあだからそこにひょっとしたら、あれ、まあ監督の時点で決まってるのかもしれないですけど、まあ、君の名はの影響が少なからずあったのかなっていう感じがしちゃうんですよね。キラキラしてる感じ。
なるほどね。で、まあ一応ですね、
はい、
あの役に立つと言ってる
のもあるんです
けど、立たなくてもいいんだけど、
はい、
どうですか、まあこれどうしたらよかったとかね、まず、あ、こういうとこはよかったとか、はい、あれば、
脚本は岩井俊二に任せるべきだったと。
なるほど。
大根さんとの相性、そんな大根さんすごい多分岩井俊二監督さっき好きなんですよ。それはモテキっていう彼のドラマの中でも、その打ち上げ花火のシーン、ロケ地を巡ってっていうのを満島ひかりと森山未来で撮ってたりするんで、うん、思い出はすごいある作品だし、そこに据えた川村さんの気持ちは分かるんだけれども、なんか大根さんの悪い部分が出たってちょっとあれなのかな、
うん、
まあ、ちょっとなんか無駄な色要素とかって多分そのところもあったりすると思うんですよ。
うん、
そんなに不非そこまで過剰にそのなんだろう、そうセクシャルに描く必要があったのかっていうところもあったりするし、もっと自然な感じのでやってほしかったって思ったし、あとはまあキャラクターデザインとか、まあ、誰ってピンポイントには言えないんですけどね、もう少しその日常的なアニメというか、普通のっていうか人間ドラマをアニメーションで表現している監督なりキャラクターデザインの人を据えられてたらよかったなっていう。
岩崎さんには眩しすぎたと。
眩しすぎました。慣れてないのかね。だからアニメに慣れてる人にとってあれが自然で、ああいうものをなんていうんですかね、キラキラしてるけどなんか解像度を変えるみたいな感じで普通の人とイケメンとっていうのは区別がつくかもしれないんですけど、僕はなんかほぼなんかイケてるやつらのイケてる青春パンみたいに見えちゃってしまうので、
ああ僕がそこに入る隙がない感じなのかな、
まあ、入る隙があろうかなのかろうかっていうのは
田舎で、はい、そのなんていうか恋か恋じゃないか分かんない微妙な感じの、はい、まあ、物語じゃないですか、
はい、そうですね。
でそこに、まあ、ちょっと、ね、女の子の方が先に行っていくから、
はいはいはい、
そのなんか歪みみたいなのに、
はい、
巻き込まれちゃうっていうか、
そうですね。
やっぱそのほら 恋愛知らないけど、はい、恋愛かもみたいな、はいはい、そうやってまあ一応男の子、ねはい、あるし、はい、女の子 の, そのちょっと男の子が子供に見える感じとかも、はいまあ、僕もあの実写版は記憶にあるので、はいはい、そういうのを描いてたなとは思うんですけど、うんまあ、絵柄ね、はい、あるかもね何かね
村井俊二の作品で僕だけどなんかみんな言ってることなんですけど少女漫画的だっていうか
それはね
その多い方が存在しない少女漫画というか極めて女の子は何ですかその男の思い通りにならないっていうところをちゃんと 逆なのまあ進化なことがあるのと逆だと思うんですよこちらは同定視点の描き方をする監督だと思っていて、うん、そこの違いとかも含めて面白いんですけど そこにパシッとこう大根さんのどちらかというと童貞寄りの感覚っていうのが合うかっていうと難しい
じゃもしかしたら原作を見てない人が見た時にどんな風に思うのかっていうのはまああるかもしれないし、
そうですね
まあ、今聞く限りだと、はい、いやドラマ版良かったなっていうのは、うんまあ、浮き出てくるっていうことなのかな
僕そうですねちょうど今日見た記事でもすごい良かったって言ってるブログがあって、うん、それの要素あの言ってる要素っていうか精神自分の自身の小さい頃を思い出したとかっていう要素って実はドラマ原作にそもそもあった、うん、逆に言えばそれのプラスアルファをアニメの感動として作ってないっていうことなんですね、うん、褒めてる記事にして
もじゃあ、まあ、翻訳としては成功してる面もあるのかな
要素としてただ切り取ってるところはいいけど、うん、アニメとしてはそれでプラスアルファの感動があったかっていうと、まあ、実写は見ないけどアニメは見るよっていう人には届いてるっていうところはプラスなのかもしれない
なるほどねいや非常に難しいですけど、うん、まあでもね思っちゃったんだからしょうがないよね
そうですね期待値が高かったんですねハードルが高かったんでそこが理由
に分かった。じゃあ今度ドラマ版見よう。
ドラマ版見たいですね。
そうですね。
もう一回改めて見ると。
はい。ということで、はい、それはそれだが役に立つということで。
はい。
まあね、立つか立たないか、はいまあ、こんな話を聞いてね、はい、役に立てばなと思います。
そうですね。改善していただければな。
改善するってすごいね。川村元気にしっかりしろっていうね、いうことかもしれません。ということで、今日はそんなお話でございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。